はい、柏木です。久しぶりにね、普通の、声量で収録でき、普通の声量では収録できてはいるけど口は回ってない、状況なんですが、まあただちょっといつまでこの状態を続けられるかわからない、いつね母親が帰ってくるかわからないって感じなんですが、部屋のね、ずっと言ってた部屋の模様替えというか、まあ年末のお掃除も兼ねた作業が終わりましてですね、と言ってもさほど変わっちゃいないんですけれども、いらないもの捨てたりとかしてようやくスッキリしたかなという感じでございます。あとはこれをいかにしてキープし続けるかっていう問題なんですけどね、早速洗濯物がそこら辺に放置されている状況なので注意しながらやっていこうかな。まあ年末に向けていろいろ皆さん整理整頓、していかなきゃならないと思いますのでですね、意外と掃除って楽しいよねっていうところで、今週もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。何年前に買ったパンツだよ。岩手屋敷カバレージ IRC がお送りします。はい、というわけで、ラジオ東方2分の今回は何回でしょう ?325、回目お送りするのは柏木夏目です。そんなわけで、久しぶりに月曜日にまともに収録できてるような気がします。が、本当に最初に言いました通り、いつ終わるかわかりません。帰ってきた瞬間に声は小さくなると思いますので、まあ、そこは勘弁してくださいというところなんですが。いやー、先週ですけれどもね、降ったね。降った。雪。まあ、雪が降る12月、まあ、半ば上旬から中旬に入りあたりですか。雪が降ってることは、さほど珍しいことでもない。というか、むしろ今年は遅かったんじゃないかなっていう感じるくらいなんですけれども、急にドカ雪が降るっていうのをやめてほしいよね。まあ、前日、まあ、アスファルト全然見えてる。全く積もる気配なんてなかった。寝て起きたら30センチ積もってるみたいな。そういうのはやめてほしい。まあ、30まではいかなかったかな。でも20センチ、30センチ近く積もったという感じでですね。まああれが金曜かな、土曜、金曜土曜あたりでがっつり降りましてですね。まあ今シーズン初めての雪かきというのも、しましたけれども、本当に勘弁してほしいですね。で、まあ雪が降るとバス移動をする人が増えるというか、車を通勤をやめる人が多くなったりとか、あと、まあ電車じゃないので、非常に時間というものがバスは、あやふやになると言いますか。平気で30分、40分遅れたりすることもありますので、どんどん皆さん、バスに乗る時間が早くなるんですね。で、大体僕らの住んでるところの、バスっていうのは、まあ、早ければ6時ちょいにあるのかな。だけど、基本的な、まあ、2種類くらい通ってはいるんですけど、6時44分っていうのは、まあ、早い、やつで、僕は基本、出勤するときにはそれに乗ることが多いんですが、今まではですね、まあ3人、4人くらい、僕らが乗るところでね、乗ってても、そんな感じなんですが、もう今、あれですよ、そこで立つ人出てきますからね。一気に増えすぎだろっていう感じでですね。まあそのバス事情というか、最悪なバスな感じになるんですよ、冬は。その遅れるっていうのもそうなんですけれども、あとは待ち時間ね。待ち時間が非常に寒いっていうのもあるんですが、僕はそんなに経験したこと、僕はないかな、経験したこと。ないんですけれども、まあ、冬場になるとバスに乗る人が増えるということで、で、バスって当然乗れる人数決まってるじゃない?いくらぎゅうぎゅうに押し込めだって、ある一点を超えれば、乗れなくなるっていうのがありまして、ドアもね、入り口の階段のところに立ってるとドア閉まらなかったりするんですけれども、バスが通過していくっていう現象が、もう乗れませんので、通過いたしますっていう現象が起きるんですが、僕らの住んでるところって、駅に向かう、駅もしくはバスセンター、まあ盛岡の中心地に向かう方から考えると始発に近いんです。むしろ乗り継げば始発になるみたいな感じなので、さほど混まなかったりは、最初のうちは混まなかったり、座れるまではいかなくても、乗れるは乗れるんですが、ちょっと行きますとですね、全く乗れなくなるんで、人によってはバス停で待ってるにもかかわらず、バスが通過していく。放送だけあってね。バス、いっぱいなので通過しますみたいな感じでブーンって行っちゃうっていうのが、よくあることでして、なかなかにね、そういう人たちがかわいそうだななんてことも思うんですが、まあ今年がね、大雪になるのか、はたまた雪の量が少ないのかわかりませんけどね。できれば少ない感じですね。言っていただきたいな、なんてことを思ってるんですが、まあ、自然っていうのは予測ができないというところなんですけれども、先日またですね、大きな地震がありまして、盛岡の方は震度5弱、今回あった地震の中でも最大規模の揺れというところではあったんです。 ですが、まあ、ちょうど僕は家に帰ってきてたのかな。仕事終わって家に帰ってきてた。いや、休みだったのか。休みだったのかな。家にいたわけなんですけれども。久しぶりですよね。あれだけの大きな震度5を超える地震っていうのも久しぶりだったので、さすがにちょっと焦りました。うわ、また来たっていう。ちょっとね、まあ、大きな揺れっていうのをここ最近体感してなかった。すごく怖かったなっていうところはあったんですが、まあ、特に被害というものはなく、多少物が落ちたかなくらいのもの。さほど、まあ、停電が怖かったんですけどね、停電になることもなく過ごしたんですが、まあ、揺れた瞬間ですよね。まあ、とりあえず、僕は買ったばかりのフィギュアケースを必死で押さえるっていう作業に、せっかく高い金出してね、買ったフィギュアケース。これ、一発で倒れて壊れたりしたらもう泣くに泣けない状況なので、それを必死で押さえながら、で、僕はあれですよ。東日本大震災が起こった去年の3月11日の段階で、僕は携帯が古い携帯だったので、今回の地震で初めてですね、緊急地震速報というものを聞きまして、ビービービーっていうね、大きな音。みんながね、その、震災の時に、すごい怖いんだと、この、緊急地震速報がっていう話をしてたんですが、僕は全くわからなかったんですけれども、今回初めてなりましてですね、ただ初めてなもんで、なんだこれっていう。なんか携帯急に鳴らしたけど、何これっていう状況でですね。まあ、地震の前というか揺れ始めてから来たんで、あ、これが緊急地震速報かっていうのは分かったんです。まあ、とりあえずですね、また地震がありまして、で、津波警報、宮城の方では津波警報ですね。岩手では津波注意報出まして、まあ、実際津波も20センチから1メートルの高さのものが来たわけで、沿岸のね、方々はまた怖い思いをされたんじゃないかな、というところですね。まあ、余震、これからも続くだろうと言われてますので、ちょっとね、気をつけていきたいな、なんてことも思うんですが、まあ、ちょっと真面目な話になりますけども、この地震があったというところなんですが、ちょうど先日ですね、この、大きなデパート、盛岡市内にあるデパートに行ったところ、まあ、祭事場というか、みたいなところでですね、復興カメラっていう、まあ、復興沿岸地域のですね、まあ、写真展みたいなのもやってまして、まあ、震災当日から、当日の、しかも、その、ちょうど津波が来てる時の写真からですね。まあ、日を追っていって、こんな感じで復興してってますよ、みたいな。写真展がやってて。まあ、たまたまそれを見に行ったわけじゃないんですけど、たまたまデパートに立ち寄ったら、やっていたので、ちょっと見てきたんですけれども。震災のね、復興の様子っていうのはテレビで、ちょこちょこ見かけるところではあるんですが、そもそもが僕、テレビをあまり見ないので、今どんな状況なんだろうっていうのを、さほど知らない。っていう現状があったんですね。まあその中、日を追ってやっていくっていう、まあ当然その津波が来て、建物が巻き込まれてる写真であったりとか、当時を思い出す、ような写真はですね、やっぱり胸を痛める、ところではありますし、まあ復興の様子っていうのも、なかなかこう、何にもない場所を、瓦礫の、でしかない場所をね、物を運んでる人たちとか、自分の家から、崩れた自分の家からですね、持ち出せるものを持ち出している写真であったりとか、なかなかこう見ていて辛いものっていうのはあるわけなんですが、まあその写真の中にですね、まあ、漁師さんの、初めて漁を復活したというか、震災後初めて漁をしましたよっていう漁師さんの笑顔だったりとか、そういうものを見たりすると、沿岸の人たち強いなっていうことを思ったりする、わけなんですけども、あと子供たちがね、運動会をしてたりとか、そういう光景を見ると自分たちもまだ忘れちゃいけないもの、まあ、絶対忘れることはできないんですけれども、復興活動というもの、まあ募金が一番、身近にあったものではありますけれども、自分にできることをまだまだ探していかなきゃならないんだなっていうことは思いましたし、あれですね、写真見てて思ったんですけど、まあ、もちろん仮設住宅みたいなのがあるわけなんですが、こう写真の中にですね、プレハブ小屋といいますか、イメージとして僕が見て思ったのは、学校の物質層みたいな、すごくまあ簡素な建物を、じゃないですか、ああいうのって。壁も薄いし、みたいな。簡単に組みましたよ、みたいな。あそこの2階にツタヤがあったりするの。プレハブ小屋の2階ツタヤって書いてあったりとか。1階何スーパーみたいなの見たりして、あ、こういう感じで今、被災地の方々には、娯楽が提供されたりとか、物が提供されたりしてるんだな、みたいな思って、見てきましたが、こうやって写真展とかね、なかなかこう、僕は結構怖がり、なので、そういう写真を見るだけでもちょっと怖かったりはするし、未だに震災のね、津波が来てる映像っていうのは、 見るのに勇気がいるところではあるんですが、まあ、そこから目を背けてはいけないというところですね。しっかりと現実を見据えながらですね、これからも自分に何ができるのかとか、いろいろ考えながらね、やっていきたいな、なんて思った次第でございます。真面目な話してしまいましたけどもね。まあ、ニュースというところで、ちょっとね、この話はしとこうというニュースがあるんですが、花巻東の大谷くんがね、大谷選手が日本ハム入団を決めたというところで、おめでとうございますというところでね、メジャーに行って欲しかったっていう気持ちもありますけれども、そこは本人次第っていうところでね、本人がどう考えるかっていうところが一番だと思うので、まあ本当今年ね、残念ながら日本ハムの試合が岩手で行われることはないんですけれども、そのうちいつかプロの舞台で、投げる大谷君を見てですね、そして大谷 VS 菊池っていうね先輩後輩対決も見てみたいですし、まあ、投手と野手の二刀流みたいな、なかなか画期的な、正直それに関しては疑問符がついてるんですが、もう見てみたいななんてことも思ってますが、あれね、どうなんだろうね、批判してる人たち。まあ、ぶっちゃけた話、楽天の星野監督もね、なんか若干批判してましたけれども、いいじゃんって。別にさ、そこに裏金問題とかあったとは思わないじゃん。その、日ハムとさ、大谷の間に何か取り決めがあったんじゃないかとか、そういうことが、を考えることはないですし、別にそこの、日本ハムが頑張ったんだと。大谷のね、ゼロですって言ってた大谷選手の気持ちを動かしたっていう日本ハムを褒めるべきですし、これから日本球界にね、飛び込んでくる大谷くんを応援するべきですし、学校にさ、批判の電話とかさ、ばっかじゃねえのなんてことも思ってしまったわけですが、まあこれでは岩手にとってね、明るいニュースの、来年、様々な、岩手出身の人がね、活躍してることを、してくれることをね、祈ってます。ということで、ここらでミニ番組に行ってみたいなと。思います。サクさんの桜川屋です。お聞きください。どうぞ。
はい、桜川屋でございます。今回はですね、まあ、ちょっと気分を変えてというか、普段はですね、IC レコーダー兼なんだろ、USB マイクみたいなマイクを使ってるんですけれども、ちょっとね、うん、まあ、本当にただの気分の問題なんだけど、はい、USB マイクを久々に持ってきてですね、それで収録しております。音がね、どうなんだろうね、こっちの方がいいのか、まあ、どうなのか、正直よくわからない。IC レコーダーの方はね、結構広くから音を拾ってくれるんですが、こっちはあんまり拾いすぎないというか、なんだろうね、良くも悪くも音を拾いすぎないっていう結構口近づけないと音拾ってくれない代わりに、なんか周りの余計な音とかはあんま拾わないでくれる部分もあるし、で USB マイク、いつも使ってるその IC レコーダーの方のマイクは結構音拾ってくれるんですけど、なんか大きくなるところは本当に大きくなっちゃうんで、結構音量調整がめんどくさかったりするんですけど、まあこれ収録したものを聞いてみないとわからないのでまあなんとも言えないんですが、はい、まあやっていこうと思うんですけれども、今回ですね、ちょっと今サクさんあれなんですよ、とある方とのですね、メールのやり取りというか、まあある意味一方的な感じなんですけれども、しておってですね、なんか知らんけどね、うちの、私のアドレスにですね、なんか、亀梨さんという、なんか男性タレントがいるんですって。で、なんかね、その方が、私と直接、連絡を、なんか取りたがっとると。もう落ち読めただろうけど、まあ、まだちょっと黙っといてね。で、なんかね、亀梨さんという、なんか男性アイドル、がいらっしゃるらしいんですよ。まあ、私は存じ上げないですけどね。で、いらっしゃるらしくてですね。なんか、あくまでも今これサイトを通じてのメールをしてるんですけれども、なんか直接メールがしたいらしいんですね。その亀梨さんとやらが。でですね。まあ、ね、まあちょっと、なんのこと、ちょっと亀梨さんって誰かわからないんでね。まあちょっとメールほっといたらですね、なんか、ね、亀梨さんの、マネージャーを名乗る方からですね、なんか、その亀梨さんとやらと、私、佐久野川の、そのお二人の交際費として、謝礼金600万円を用意したと、いうメッセージが届きまして、マジかよと。 なんかね、その男性アイドルの亀梨さんとやらとね、こうお知り合いになることができる上、しかも交際費交際するのかなんかわかんないけど、とにかく600万もらえるらしいということですね。いやーすごいね。なんかね、600万もらえるらしい上に、またですね、なんかちょっと会社社長をやってらっしゃる方がいらっしゃってですね、なんか知らんけど、なんかそのサイトのポイントでね、なんかちょっと待ってね、30万ポイントをなんか私に譲渡してくれたらしいんですよ。なんか森屋さんっていう方がね、なんか会社の社長やってらっしゃるという、その森屋さんがですね、私にその30万ポイントをくださったらしくてですね、それを換金するとなんと300万円になるということでですね、ちょっとね、もう今サクさんお金持ちになれそうな感じです。はい。そうでね、そう、今もね、亀梨さんのマネージャーさんからメールがあったんですけれども、なんか、その換金、違う、そのお金の受け渡しができるのが、本日24時まで、今収録しているのが、12月8日土曜日なんですけれども、で、なんかね、本日の24時までらしいんでね、ちょっと、どうするか、口座とかもね、1個しかないからね、ちょっとどうやって受け取るのかわからないんですけれどもね。はい、あれだよ、迷惑メールだよ、もう。もうね、もう最近ね、やけに増えたね。なんかね、やっぱスマートフォンに変えてから結構増えるっていうのがあってですね、そう、今日に限ったことじゃないんですけど、まあ、たまたまね、今日は結構たくさん来てですね、その、亀梨さんという、そうね、まさかですけど、びっくりした。普通さ、女性アイドルとかにすんじゃん。まあ、良くも悪くもね、私のその情報が漏れてないと判断していいのかわからないですけれども、なんで男性アイドルを持ってきたのかがわからないし。いや、てか、むしろ亀梨さんとね、知り合えるんだったら野球見に来てわ。いろいろ教えてもらいながら野球見てわ。ねえ、もうそんな感じで、のメール。てかさ、もう、ね、こういうのを、まだ送ってくんのっていう感じだよね。もう今や本当にもうね、迷惑メールっていう言葉を言うだけでもういろんな人がわかるわけじゃん。なんかね、小難しいネットのさ、用語じゃなくて、例えばなんだろう、トロイの木馬だとかさ、ワームだとかさ、そういう難しいね、用語じゃなくて、もう迷惑メールっていうものとしても認知されてるわけだからさ、もう見ず知らずのアドレス、変なアドレスからで、しかも変なこと書いてて、変な URL が書かれてて、ここアクセスしてくださいって書かれているところに引っかかる人がいるのかねっていうのを思ってですね。いやー怖いね。でね、最近、そう、スマートフォンになってから、その迷惑メール増えたっていうのは、ちょっと、あったんですけれども、結構ですね、スマートフォンって、アドレス帳に登録しとくじゃないですか。で、例えば、まあ、特に Facebook がなんかがいい例なんですけど、Facebook に登録すると、勝手に、まあ、勝手じゃないんだけどね、厳密に言うと、こういう風なことしますよっていう利用規約がある前提なんですけども、そういうのを登録すると、なんだろう、勝手に、その、スマートフォンの、電話帳と同期して、で、要は、なんだろう、その、まあ、簡単に言ったら Facebook と電話帳が繋がるみたいな感じですね。だから、例えば、もしですけど、柏木さんが Facebook をこっそりやってたと、いうことで、で、私、柏木さんの携帯のアドレス知ってますから、その登録してある、ありますよね。で、登録してあるんだけど、まあ、柏木さんは、まあ、身内だけでこっそりやってると。で、私が、登録します。で、登録しました。で、そうしたら勝手に電話帳が同期されます。で、柏木さんがその携帯のアドレスを使って登録している場合、その私のその電話帳のアドレスと、まあ、照らし合わせるみたいな感じのことをして、あれ、このアドレスに載ってる柏木夏目さんっていう方はあなたの友達かもしれませんよっていうのを教えてくれたりするんですね。だから結構ね、まあ、怖いっちゃ怖いみたいな部分があって、うん、まあ別にね、まあ、それは、そこら辺は承知なんですけど、結構ね、なんか、スマートフォンってやっぱ、ね、よく言われてるように、その、情報がね、こう、抜かれるみたいなのも、結構あるみたいなんで、その、怪しげなアプリとかもね、いっぱいあるんで、結構ね、特に Android かな、まあ、Apple というか、まあ、iOS、iPhone とかでもあるとは思うんだけどね、そういうのがあったり、 するみたいなので、まあ皆さんも気をつけてくださいと。まあガラケーの場合だったらまだ大丈夫だろうけど、まあガラケー使ってるからって心配、安心できないのが、要はそのね、そういう電話帳まで同期するわけだから、自分のアドレスが勝手に流れるだけならまだしも、その他人のアドレスまでこうね、流れることになっちゃう場合もあるのが怖いとこなんですよね。そういうスマートフォンの、なんだろう、例えば今流行ってる LINE とかでもさ、結構本当にアドレスのつながりとかでさ、その知り合いの知り合い、なんだろう、なんか知り合いの知り合いなんだけど、一周してなんか自分に返ってくるみたいな変なわ、なんかね、つながりみたいなのができたりして、なんかね、連絡取りたくない人ともなんか勝手になんか友達の登録されちゃうみたいなのもあってですね、もう LINE なんて絶対やんねえとか思ってるんですけど。はい。そう、Facebook ね、やってるんですけど、その、アドレス登録したままさ、結構疎遠になってる人とかいるじゃないですか。で、そういう人とかの名前も結構表示されたり、この人あなたの友達じゃないですかっていうのを言ってこられたりとか、あと、あれですよ、私、いつも、Facebook ログインすると、どうだろうね、2、3日に1回ね、うちの教授があなたの友達かもしれませんよっていう風に出てくるんだよね。アドレス交換してるからね、教授と。まあそんなのがありつつ、携帯のアドレスで思い出したんですけど、めちゃくちゃ失神なんですけど、ちょっと、カイザーさんにですね、柏木さんの、携帯のアドレスをちょっと、教えましたというか、ちょっと、連絡が取りたいということがあったので、まあちょっと、無許可でどうかなと思ったんですけど、まあね、柏木さんだったら、カイザーさんだったら、多分 OK って言ってくれると思うんで、ごめんなさい、ちょっと勝手に教えちゃいましたので、はい、ごめんなさい、失神ですということで。はい。ね、そんな感じで。そう、まあね、柏井さんは今私が挙げたガラケーを使っておる最中だと思いますので、まあ大丈夫だと思うんですけど、スマートフォンね、まあね、とりあえず使う分にはね、簡単っちゃ簡単なんだけどね、中途半端に足踏み入れると結構ね、必要な知識とかそういうものがいっぱいあるのでですね、なかなかめんどくさいです。教え、結構私も人に聞かれたりするんで教えたりするんですけど、まあね、可愛い女の子とかに教える分にはかまわんのだけどね、野郎とかおっさんおばさんに教えるのはなかなかこうテンションが上がらないというかですね、まあそういうのもあるなという話をした限りでございます。ああ、迷惑見るうざいね。もうそろそろアドレス変えようかなーって。アドレス変えるとね、教えるのがめんどくさいんだよねー。とか、まあ思いつつ、はい。まあアドレスいつか変えますので、まあこれ聞いてらっしゃる方で、私のアドレス知ってる方はそろそろ変えるかもしれませんので、覚悟、別に覚悟するほどでもないけれどもね。はい、まあ待っておってください。ということで、今回この辺にしようと思います。サクでした。バイバイ。
はい。というわけで、サクさんありがとうございました。とりあえずですね、残念なことに小声モードに行こうということになりまして、一部前半だけで、終わってしまったわけなんですけれども。ということで、二部は明日かな、という話をしたところでですね、まあその最初の指針に関しては、全く問題なし、メールアドレスで、カイザーさんからメールも来ましてですね、いろいろと、やり取りをいたしましたというところなんですが、迷惑メール、ですけども、僕ね、携帯に迷惑メール来ることってないんですよね。ここ多分ね、もう、携帯持ったのが15、中3の時ですよね。携帯持って11年経ちますけども、迷惑メール来てたのって高校の時くらいじゃない？だから今、もう、大学、高3とかでも来てなかった気がするから、8年、7、8年は迷惑メールって携帯の方には来たことなくて、まあ逆にね、Yahoo のメール、フリーアドレスの方には大量の迷惑メールは届きますけれども、携帯の方にはですね、本当に来なくて、なんでみんなそんなに来るんだろうっていうことを疑問に思ってる。スマホの人はまあさ、そのアプリ登録したりとかさ、そういうのがあるからなのかもしれないけれども、それこそガラケー使っててさ、迷惑メールいっぱい来てる人。なんでそんなに来るのかねっていうこと。何かに登録したりするからなのかな。わからないですけれども、僕はそこら辺疑問なんですが、その、スマホ、iPhone のさ、情報流出問題。怖いよね。その情報流出っていうわけじゃないけど、Facebook とかもさ、この人はあなたの友達じゃないですかみたいな。知り合いじゃないですかみたいな。そういうのさ、なんでできんのよくわかんないからさ、すげえ怖いなーなんてこと思ったり。例えば Twitter でさ、この人はあなたの知り合いじゃないですかみたいなのがさ、フォローしてる人、フォロワーとか、そういうのの関係で探してくるんだろうけど、 Facebook のあの中学の同級生とか探してきたりとかさ、ああいう機能がよくわかってないので、うわ、怖いなぁ、絶対やんねえなぁ、なんてこともね、思っているわけなんですが、スマホですよね。多分、しばらく、まあ、あと、最低5年は、サクさんからいただいたガラケーで、やっていこうかなってことを思ってますので、まあ、しばらくはこのままでいいな。うん、特別スマホにしたいっていうのも思わないし。携帯見ないからね、そもそもが。というところでございまして。まあ、いろいろとね、もしスマホに変えたりした時には、サクさんからのアドバイスなんかもいただけたらなと思ってます。ということで、一部この辺にしますが、先ほども言いました通り、ちょっとね、親帰ってきてしまったので、二部の方は明日、時間を見つけて、明日もね、早く帰ってこれれば、今日定時で上がれたんですよ。なのでこうやって収録できたんですが、明日どうだろう、微妙なところではありますが、収録できるようならね、声を出してやりたいと思ってるので、とりあえず望みをかけてですね、明日、収録したいと思います。ということで一部この辺にしまして、二部は、明日更新したいと思います。